今日は第20手術問い53の部分を手がかりにして御言葉に聞いてまいります。この部分は言うまでもなく聖霊の信仰が扱われております。ハイデルベルク信仰問答はここまで、使徒信条に従って問答を重ねてまいりましたが、ここで信仰問答は使徒信条の第3項聖霊の告白に入っていったということであります。我は聖霊を信ずと、今日も先ほど礼拝の中で告白いたしました。我は聖霊を信ずと告白するときに、私たちは一体聖霊の何を信じているんでしょうか。そもそも聖霊とは一体何かですね。それを今日はご一緒にこの問答から考えてまいりたいと、そう思うのであります。でちなみに使徒信条は、使徒信条の構造を思い起こしていただきたいんですけども、第3項聖霊の項において、我は聖霊を信ずと告白したすぐその後に、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命、そのように言葉を続けていきます。で実はそのいずれもが聖霊の信仰の中で捉えるべきものであるということをこの構造は示しているのであります。全部バラバラのことではなくて、聖霊の信仰の中でそのすべてのことは理解していかなければならないということ。でそしてもちろんこの点をハイデルベルク信仰問答も引き継いでおりますけれども、さらにこの信仰問答ではこの聖霊の信仰について改めて、私たちがキリストによって罪許され義とされるということ、その恵みですね。そして義とされた私たちが感謝の実を結ぶということ、すなわち感謝の生活ですね、良い行いへと私たちが導かれていくということ、ここまで含めて実は聖霊の御業としているんです。このことについてはまたこの後に信仰問答を触れていく中で扱っていくことになると思います。ただ今感謝の生活、具体的なその良い行いということを言いましたけれども、それと聖霊とどうこう結びついていくのかということなんですね。聖霊と言いますと、この実体のない不確かな存在、そのようにこの人々は考える、捉えるのではないかと思います。で実際この霊という言葉、これは非常にその曖昧であってつかみどころがないんですね。でそこに今度は我々日本人特有の霊感覚といったものが加わって、この聖霊についてのさまざまなこの誤解ですね、間違った理解がそこに生じてきてしまうわけなんです。例えば日本人の感覚で霊と言いますと、それは人間の死んだ人間の魂ということをすぐイメージするわけですね。でそういったその魂が、成仏されない、浮かばれない魂がですね、山に住み着いたり森に住み着いたりというような、そういうこう印象 ですから、そういったものを、そういう魂を沈めるために祭りを行う、あるいは、お地蔵さんを建てたりですね、そういうようなことをこうするわけです。日本の各地に無数に存在するお祭りとか、それはすべてこの霊を慰めるですね、鎮魂というふうにも言いますけども、そのためにこう祭りを行ったりするわけなんですね。あるいはですね、この 霊に疲れるというそういう表現があります。人に取り付いたり動物に取り付いたりですね、霊がつくわけです。またその開運とか幸運といったものがそういうこの霊の取り付きによって起こるというふうにこう考えるんですね。ですから何気に私たちは例えば今日はついてるねなんてことを言うんです。そのついてるっていうのはその霊が取り付いてるということを実は意味しているわけなんですね。そういう霊の取り付きがこの日常的なものとして受け入れられている、そういうこの霊感覚がこの日本というこの土壌にはもともとあるんですね。ですからそういったところでこの教会が聖霊というふうに言ったときにその受け止め方というのは非常にこれ難しくなるわけなんです。聖霊の信仰というのもこれ単なる実体のないといいますか精神論的なものですね。あるいはこの聖霊の働きとか聖霊が共にいてくださるとかっていうことを考えますとそれは霊の取り付きのようにこう捉えてしまうことがあるわけです、けれども教会が受け継いできた信仰、例えば使徒信条であったりあるいはこのハイデルベルク信仰問答が明らかにしているこの聖霊の働きというのは極めて明確であってかつ具体的であり実態を伴うものなのであります。またこういうこの霊の理解については何もこの日本の教会だけがこの困難、理解するのが難しいということではなくて聖書をこう見ていきますともうすでにこの最初の時代初代教会の時代から教会はですねこの正しい聖霊の信仰の確立のために絶えずこの戦いの中にあったということがよく分かるんですね。例えばヨハネの手紙というところにこういう言葉があります。愛する者たち、どの霊も信じるのではなく神から出た霊かどうかを確かめなさいというわけです。でこれはですね霊の識別というふうに申しまして、古来教会が非常にこの努めてきたことなんですね。特に教会の中にですねキリストの霊と反キリストの霊というのがあって、でこれをしっかり見極めないと教会というのはもう途端にそういう反キリストの霊に支配されてしまうということがあったんですね。あるいは教会はパウロが伝道を各地にして異邦人伝道ですね、つまりユダヤ人ではなくてそれ以外の国々に福音を述べ伝えていくということがありました。でそういった中でその土地のいろんなものにこう影響を教会が受けてしまうということがあるわけです。例えばギリシャ的なですね、影響を受ける、これは非常に教会当時影響を受けたものです。でよく聞くこと皆さんも聞くかもしれませんけども、グノーシスという考え方、これは霊肉二元論ですね。霊と肉をこう分けて、そして肉なるものは悪であって霊なるものが善であるというふうに説く。キリスト教はそうじゃないんです。私たちの信仰ではそうではなくて霊肉ともに一体で私たちは救われていくわけですけども、そうは捉えないですね。霊と肉を分けるという考え、こういったものをグノーシスというふうに言います。あるいは霊魂不滅というそういう こう考え方が、教会の中に入り込んで、そして影響を与えるということがあります。でこれは実は今日に至ってもなお教会の中にやっぱり影響を与え続けて、いるものなんですね。ですから教会は絶えずそういう戦いの中にあります。さらに今度は現代においてはですねこういう問題があります。熱狂主義的な聖霊理解というのが今度は教会に非常にこの混乱をきたすということがあります。例えばよく皆さんお聞きになったことあるかもしれませんけれども、神秘的な 体験をすることが、すなわち聖霊の働きであるかのようなですね、そういうこの教え方をしている。ですからこうみんな要するに防火状態といいますかね、そういう状態になることがこの聖霊の働きなんだと、そういうことを教える教会があります。また聖霊を人間が自由に操ることができるかのような、そういう行為が教会の中で行われたりするんです。例えば普通のそういう信徒がですね、聖霊を受けようというふうに言ってみたりですね、そして聖霊を受けようって言われた人たちがなんかこう後ろに倒れたりとかですね、そういうようなことが起こる。でそれはこう何か人間が聖霊を操っているかのようになっているわけですね。まあ、そういった熱狂主義的な聖霊理解が教会に入り込む、これ現代なんですけども、そういうことへの反動もあって、今度は教会はですね、聖霊について語ることに非常に消極的になっていくわけなんです。でだから、まあ、こう聖霊についてはですね、一層こう曖昧なまま、放置されてしまう。そして個々の体験や判断に委ねるようなことにさえなってしまっているというのが実情なんですね。でそういったその聖霊信仰の弱さが明らかに私たちの信仰生活に弊害をもたらしているわけです。でどういったその弊害があるかといいますと、まあこれは私もよく感じることなんですが、教会を牧会していて感じることは、信仰と生活とのつながり、これが非常に弱いということなんですね。まあ、言葉を変えて言いますと、信仰が生活化していないということなんです。ただ、まあ精神論的なもの、気休めとしての信仰というふうになっている。教会生活がなんだかこう趣味とか気分転換の延長のようなものに、なっているということがあるんですね。ということはつまりあってもなくてもいいっていうこと。だから教会に行かなくても別に生活が困るわけでもないし、じゃあ気が向いたら教会に行きましょうと。例えばこの間クリスマスが、じゃあクリスマスだから教会に行きましょうとかですね、イースターだからクリスマ教会に行きましょうと、そういうこう要するにイベント信者というような言葉さえ出てくる現実がありますけれども、そういうふうになってしまう。あるいは気が向いたら聖書を読むですね、そういうこの気分の問題になっているわけ。でまあ、礼拝もですね、まあ、その時は非常に霊的にこう高められていくわけですが、しかし礼拝が終わるとですね、途端に世俗の状態に戻ってしまうということが、この落差が非常に大きいんですね。場合によってはですね、私ももうこういう牧会をしているとこういう状況を目の当たりにするわけですけど、もうすぐその後か礼拝のすぐ後からもう本当に世間話ですよね、あるいは人の悪口とか陰口なんかもね、場合によっては言っている。たった今礼拝を捧げ、神様に賛美と祈りを捧げたその同じ口がもうすぐその後からそういう人を悪く言ったりする、そういう言葉で満たされてしまうという、つまり信仰と生活が乖離しちゃってるんです。乖離しちゃってる。これは一体どういうことなんでしょうか。で、こういうことを言いますと、いやあなたは牧師だから一日中信仰のこと、教会のことばかり考えることができるのであって、そういう環境になければそうはいかないんだと、そういう批判もあるかもしれません。でもですね、それは たして本当に環境の問題なんでしょうか、あるいは職業の問題なんでしょうか。で、牧師にも皆さんと変わらない日常があります。子育ての苦労もいたしますし、時には夫婦喧嘩もいたします。で、それは牧師としてというよりもあくまで一信仰者としての、生活なんです。 日常なんですね。だから皆さんと同じなんです。同じです。で、そこでは一人の信仰者として神様の前にどう生きるかということがいつも問われている。で、時として信仰とは正反対の生き方をしてしまうと、もう神様のことをすっかり忘れてしまって、もうただ人間的な思いに支配されてしまうということもあります。で、そこで人間の罪深さということを感じるんですね。その葛藤というのはもう絶えずあります。いや先生そんなことはないでしょうと言われるかもしれませんけども、実際はそうなんです。絶えずその葛藤にある。で、この葛藤というのはですね、場合によってはそれ皆さんより激しいかもしれません。というのは御言葉を取り継ぐという務めに関わるものだけに、その落差に愕然とするわけです。御言葉をこの自分の口で語っているわけです。自分を通してですね。ですからもう本当にそれにふさわしくない自分をこう見出したときにですね、それは本当にこう愕然とするですね、恥じるということがあります。私は牧師の家庭に生まれ育ちました。で、こんな私にもですね、反抗期というものがやっぱり、ありまして、その時にですね、今でも忘れませんが、牧師である父に向かって、それでも牧師かと、そういうこの吐き捨てるように言葉をぶつけたことがあります。でもそれは今まさに自分自身にこう返ってきているんですね。返ってきている。自分こそこんなものがよく、牧師などと言えるものだと、もう呆れてしまうような、現実があるんですけど、それこそ自分がこう信仰と乖離しているということ、そういう現実を突きつけられて、おります。じゃあこういう自分を一体どうすればいいんだろうかとですね、本当にそういうことを考える、真剣に考えるんです。で、これは教会員の方もよく相談に来たりするんですね。例えば日曜学校の先生をしている人がですね、子どもたちにこういうことを語ってるけれども、自分は決してこういうふうには生きられないんですと、でも子どもたちにどうしてこれを語らなきゃいけないんですかと言ってですね、相談に来たりするということもあります。でもそういうふうにこう私たちがですね、考え悩むときに、今日のこの信仰問答の言葉がなんかこうスッと私の中に入ってくるんですね。この特にこの問い53、今日のところなんですけども、こういうふうに書いてあります。聖霊についてあなたは何を信じていますか。第一に、この方が御父や御子と同様に永遠の神であられるということ。第二に、この方は私に与えられたお方でもあり、誠の信仰によってキリストとそのすべての恵みに私を預からせ、私を慰め、永遠に私と共にいてくださるということです。なぜかよく分かりませんが、この言葉に非常に慰められる。で、特に皆さんにこう注目していただきたいのは第2にというところですが、第2に、この方は私に与えられたお方でもあり、そうあります。 御父や御子と同様に永遠の神様である聖霊、まあ、つまりそれは三位一体の信仰がここでは、言われているわけですけれども、その聖霊なる神様がなんと私に与えられていると言うんです。つまり私の中にこの聖霊は宿っているんだと。ちょっと待て、そんなはずはないだろう、自分は信仰者としてふさわしくないと、そんな自分にどうして神様が聖霊、この三位一体の信仰でも神様ご自身ですからね、聖霊というのは、どうして神様がこの私の中におられるというのかと。でこの信仰問答の根拠となっている御言葉がこの下にいくつもこう出てきますけれども、例えば、まあ、今日お読みしました、ヨハネ福音書のところもそうです、もう一度ここを読みますと、ヨハネによる福音書14章の16節から読みます。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。要はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。はっきりとですね、あなた方のうちにこの霊はいると、聖霊がいる、そういうふうに言います。またこれは書簡ですけれども、第一コリントの6章19節に、知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神の神殿であるとですね。ですから確かに聖書もそのことを言っているわけなんですね。でも何故にこの私の中に聖霊が住んでいるのか、何のためにと。それはですね、この信仰問答がまさに今日のところで明らかにしているわけです。それは誠の信仰によってキリストとそのすべての恵みに私を預からせるため、そしてそのようにして私を慰めてくださるためなの。信仰に生きることができない、その中で愕然とする、その私を慰めるために、そしてその私をなんとかこのキリストにいつもつなげさせ、その恵みに預からせていくために神様は聖霊を与えてくださっている。私たちの信仰生活を振り返ればですね、本当に信仰にふさわしくない、でもだからこそ神様は聖霊を与え、絶えずキリストへと私を結びつけ、そしてその恵みに、つまりこれは罪の許し、そして新しい命ですね、そこへと私たちを導いてくださっている。そういう神様ご自身の助けがどうしても必要なんですね。自分の力でそれができればいいでしょう。でもできないから。できないからこそ神様は聖霊を与えてくださっている。まあ、今日のところヨハネによる福音書では父は別の弁護者を使わせてと、弁護者っていうふうに訳しておりますけれども、これ前の口語訳ではですね、助け主、ね、そういうふうにこう訳していました。私たちを信仰にとどまらせ、助け、励ます、神様ご自身の働きがここにあるんですね。これは何という慰めでしょうか。これ以上慰めはないと私は思います。この弱い私たちのために、神様ご自身がこの中に住んで、私の中に住んで、そしてキリストへと絶えず導いてくださるという、これは本当に慰めだと思います。もう少し、踏み込んで、このところをもう一度考えてみたいと思いますが、 このキリストとそのすべての恵みに預からせるというふうにあります。これはこう考えていただいたらいい。この私のうちにキリストがいよいよこう立ち上がってくるといいますかね、平面に絵に描いた餅じゃないんです。立体的にキリストが立ち上がってくるんです。そういうことです。キリストの命を体感するということです。で、私たちは洗礼を受けてキリストと一体となるんですけども、そのキリストの命がまさに立ち上がってくる。ですからパウロはガラテヤ書の中でこういうふうに言います。生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。だから私が私であって私ではないと、私の中にキリストが生きている。これはキリスト教の言葉、教理の言葉で言えば聖化ということです。聖化されているんですね。そういうふうに私たちは、私が生きるというよりもキリストがこのうちに生きてくるようにされる。で、ここで皆さんにちょっと思い起こしていただきたいです。だいぶ前のところでしたけれども、このハイデルベルク信仰問答では問24のところで、ここでは今使徒信条を見てますけども、使徒信条を3つの部分に分けてこういうふうに言っています。第1項、父なる神についてです。第1項は父なる神と私たちの創造について、第2項は子なる神と私たちの贖いについて、で次です、第3項は聖霊なる神と私たちの聖化についてと。ですから他でもないこの聖霊の御業を聖化というふうに捉えているわけなんですね。それは聖化というのは私たちがキリストに結ばれ、キリストと同じように十字架と復活の御業に生かされるということですね。罪に死に、そして新しい命によみがえる、復活する。でその復活の命を私たちがまさにこの体現していくということなんです。フィリピ書ではこういうふうに言います。私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。これはすごいことですね。キリストと同じ形になるんだ。先ほど私の中にキリストが立ち上がってくるということを言いましたけど、もうそれどころじゃないです。キリストと同じ形に変えられていくんだと。もちろんこの地上の歩みにおいてはそれはまだ目に見えないことでしょう。完成に至ってないわけです。でもそれは終わりの時にやがて完成され、その完成を目指して上にあるものを求めて日々前進する、そのような成果の歩みが私たちに起こされる。それがこの聖霊の御業なのであります。今日は詩編のですね、第51編のところを旧約聖書御言葉として読みました。で、ここは悔い改めの詩編として、実は礼拝の中でこれを告白するということがあります。錦ヶ丘教会ではこの詩編の第51編を礼拝の中で罪の告白としてこれを告白するんですね。で、この詩編の51編というのはですね、これはダビデが読んだ歌というふうに言われています。で、どういう状況でこのダビデがこの歌を歌ったかっていうと、見出しのところに書いてあるんですけども、ダビデがですね、罪を犯したっていう話、皆さんご存知でしょうか。ウリアっていうですね、ダビデの部下がいた。そのウリアの妻バトシバと言います。それをダビデはですね、気に入るわけです。そして、その妻を奪うわけですけども、どういうふうに奪ったかっていうと、そのウリアを戦場の最前線に送るんです。そして殺してしまうわけです。そしてその妻を自分のところに迎えるということをした。 このことを預言者ナタンという預言者がですね、ダビデのところにやってきて、ダビデを叱るんですね、叱責する。その時に読んだ歌がこの詩編の第51編、詩編の第51編のところですね。ですからこの歌というのは非常にこの深い罪の中でですね、本当にこの信仰者としてはふさわしくない、一番対極にいるような状態のダビデが神様に悔い改め、そして祈り求めたこと、そういう言葉なんです。で、何と言って神様に祈るかっていうと、あなたの聖なる霊を取り上げないでくださいということです。そしてその聖霊によって御救いの喜びを再び私に味わわせてくださいという、そういう祈りなんです。そういう切なる祈りがここにある。で、私たちもですね、そういう祈りを祈れるんですね。信仰者として本当にふさわしくない自分をこう感じるときに、思うときに、そして悩み悲しむときに、でもこのダビデのように私たちもこの聖なる霊を取り上げないでくださいと、そしてもう一度救いの喜びを味わわせてくださいという、そう祈ることができる。けれども皆さん考えてください。私たちはもうイエス・キリストの恵みを知っているわけですね。知っているわけです。ですからこういうダビデの祈りよりも、この祈りをさらにも神様は乗り越えてくださって、私たちにこの聖霊を与えてくださっている、そのことを私たちは確信することができるんです。主が言われました。この助け主、弁護者を使わしてですね、あなた方と共にいてくださるようにしてくださると、そう言われた。そしてこの聖霊が私たちを御前に取りなして、信仰者としてもう一度私たちを整えてくださる。そのような神様がこの罪深い私の中に私と共におられるということ、そのことをこの聖霊の信仰の中で信じていきたいと思います。それが私を力づける、どんなもう愕然とするような現実に直面しても、でも神様が共にいてくださる、そしてキリストの恵みへと絶えず私たちを導いてくださっている、そのことを私たちは信じることができるのです。お祈りをいたしましょう。恵み深い父なる御神様、誠にその救いにふさわしくない私どもであります。あなたの栄光を表すことよりも自分の栄誉のために生きようとする愚かな人間であります。けれどもそのようにあなたを忘れ罪の中に生きる私どもに、あなたは聖霊を与え、御子イエス・キリストの恵みへと絶えず私どもを導いてくださること、そしてこの聖霊の助けによって キリストの形を形作る私どもに作り変えてくださるということ、その恵みを心から感謝をいたします。本当に私どもは何もない、あなたの御前に空っぽですけれども、そのようにして聖霊を与え、あなたの御救いに生きるものと高めてくださいますことを本当に心から感謝をいたします。どうぞこの救いに応えて、私どももあなたの栄光を表す器として、それにふさわしい歩みを成していくことができますように、また聖霊の助けを絶えず恋求めながら歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。今日から始まります一週間も、あなたが与えてくださったこの聖霊、その助けを求めつつ、日々の歩みをあなたの御栄のために用いていくことができますように、一人一人を強め導いてください。寒さの加わる中でありますけれども、どうぞ一人一人の健康をお守りくださいますように、感謝願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の301番を賛美いたしましょう。